皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、勝っても負けても展望なしという話ですね。参議院選挙終わりましたんですけども、まあ大体予想通りですね。与党が議席を減らして、野党がそれぞれまあ増やしたと。もちろんその野党の中もね、いろいろ物語ありますけど、まあ大体、そのね、与党の負けの野党勝ちというところでは同じなんですけども、今見てると本当に勝っても負けても展望なしというのはこのことだと思いますね。で、野党は、議席取りましたと。参政党とかね、まあ、議席伸ばしましたと。しかしなんか、あそこが、これから天下取れるような方向性ってのは、ないと思いますね。あれ、どちらかというと、極右戦争屋でしょ？話聞いてるとね、なんか戦前に憲法戻すみたいなことも言ってたし、まあなんかゼレンスキーみたいにですね、まあ言うたんびにね、なんか選挙演説もですね、なんかそのために変わってたっていう人よく聞きましたけども、まあしかしいずれにしろですね、日本の政治のメインになれそうな雰囲気はないですよね。まあこれがだから、安倍内閣の時みたいね、アメリカの戦争屋がですね、日本のなんか連中動かして、まあ戦争でもやりたいという時はね、まあ安倍だとか神谷みたいのを使ってですね、戦争屋の方向へ、戦争屋が望む方向に国を動かすってこともあるんですけども、それやるためにはまず、あれでしょう、電通なんか振り付けをしないと、すっぴんで出たらさ、もう終わりじゃないですか。まあだから小泉だとか安倍だとかね、ああいう政権の時は、しっかり電通が振り付けしてましたよね。だからそれなりにかっこよく見えたんだけど、電通ももう実質的には政治への強い、まあ、関与と終わってますよね。だから小泉進次郎だってですね、備蓄米、小泉米の話与えられたって何の、なんて言いますかね、メリハリもなくて、結局自民党、まあ議席減らして終わりじゃないですか。あれがだから昔、電通が華々しくやってる頃だったら、小泉もう少しかっこよく見せられたと思うんだな。それから本当にですね、アメリカの戦争屋がね、その安倍が死んじゃったから、じゃあこの神谷使ってまた戦争やらせようと思うなら、神谷もう少ししっかり振り付けしますわな、あれな。ああやってその生身で出したらそれは終わりだわね。あの人に関する悪い噂はもうたくさん出回ってるんでしょう。悪い噂とか変な写真とかさ、もうたくさんそこら中で出回ってますから、なんか次の一手でそういうのが全部出てきちゃいますよね。およそなんか電通がやればそういうこともなくですね。まあ行くんでしょうけども、電通ないままですね、すっぴんで出てきちゃいますから、そら、かっこつかんわね。だから国民民主もそうだね、あの兄ちゃんもですね、まあ兄ちゃんというかその党首もですね、よくわかんない人ですよね。まあ何が言いたいんだかつって、要するに消費税減税の話から来たと思うんだけども、なんかいろんなこと言ってますよね。で、何やりたいんだかよくわからない。だからなんかね、その創価学会のね、あの古い信者の皆さんが、神谷氏が演説してる様子を見て、若き日の池田大作にそっくりだっつうんでですね、これを応援したとか聞きましたしね。いやもうだからとにかくですね、その今のね、この日本の政治家っていうのは電通が振り付けして、要するにバーチャルでやらない限り絶対無理なんですよ。すっぴんでまともなやつなんかもういませんから、あの政治なんかでね、今ね。まあ古い人たちはともかくね、新しい人たちで、この、まともであって、しかも人気があるなんていうことはね、ありえませんですよ。だから別に、ね、いくらカリスマ性があるっつったってですね、それやっぱりちゃんとね、メディア操作とかやった上でね、形になるわけでありまして、それが全然ないでしょう。だから確かに選挙勝ったけども、それは玉木にしろ、神谷にしろですね、この先がなんかないんじゃないす？で、じゃあ今度ね、自民党の中の高市派とか、まあ、ここはもう完全冷や飯食ったり状態になってますから、それと組んで新党やるったって、それはまた無理だね。だって、誰が大将になるかって話だもん。で、安倍亡き後で言ったらさ、 それは、例えば岸田、茂木、だから高市、だから神谷、だから百田、それいろいろいますわな、そっち方面の。右の右ってやつはたくさんいるじゃないですか。それ、誰が対象になってて一つまとまらないし、みんな黙ってとにかく連合しましょうなんてやってね、連合したって、一つ政策をね、出そうと思ったら賛成反対でもいきなり崩壊でしょう。砂が集まったみたいな話になっちゃうから、形になんないですよね。だからやっぱりですね、なんて言いますかな、国民が別に選ぶんだから、前から言ってるようにね、AKB の総選挙と同じなんですよ。当選してからどうなるっていう、だからどうするという具体的な計画、具体的な戦略がなくですね、選挙やってるだけですから、AKB のね、総選挙と全く同じなんですよ。好き嫌いやってるだけで、選挙終わったら政治は何の関係もないと。こういう話なんですね。だから今度負けた方もですね、展望がないんだね。一番私ね、共産党だと思いますよね。共産党議席減らしませんでしたか？あれ。もうずっと衰退だよね。要するに民がこれだけ打ちひしがれてる時に、共産党が出てこないっていうのは不思議なことだと思いませんかね。あれも党の名前変えろ変えろって言われてんのに、全然変えないまま共産党がいいんだって今ねやってますよね。で、本当に二極分化が広がってね、民が本当に苦しんでる米すら食えない時にですね、共産党がですね、全然見えてこない。議席を減らしてると。このとこずっと長期低落傾向でしょう。でも何にも出てこないじゃない。困ってる弱者は多いのに、その困ってる弱者をお客にしてるはずの共産党から何にも次が出てこない。負けても何の展望もなしと。ねえ。すごいよね。本当にだから利権で金もらってそこ座ってりゃいいと。看板はいろいろ書いてあるけどもね。屋号みたいなもんで、だから左翼屋とか右翼屋って書いてあるけど、別にね、名字は別にあんだと。屋号みたいなもんだから別にそら、看板に書いてあるだけでね。商売は全然別だよと。本名は別だよと。いうぐらいの感じですよね。共産屋とは書いてあってさ、別に共産党でも共産主義ってわけでもないし、民救うってわけでもないし、それ看板でね、とりあえず議員の金もらったり利権もらって食ってますよと。屋号が共産屋っていうだけの、そんな感じじゃないですかね、あれね。全くダメだよね。で、それから負けた方の展望なしって言ったら、椅子に石破がそうなんだよね。今日もある人電話かけて怒ってたね。もうそれに各石破あれ何やってんだと。いや、でも話簡単でしょと。ねえ、石破とにかくひたすら粘ればいいんだと。何の展望もないと。で、もしね、石破お前やめろと言うんで、周り外堀埋もれちゃって、不信任も出されて通っちゃったら解散すりゃいいわけでしょ。全然問題ないわけですよ。もともと石破氏は総理になるつもりなんか全然なくてね。それであのー、あれですよ、高市派が割れてね、金ぼたれ総理になったわけだから、別に、ね、もう一回総理やったわけだから、いいわけでしょ、これで。で、しかし、意地があるんだろうな、あれな。あれだけ守りの強い人って俺初めて見たね。大体細川内閣もそうだし、鳩山内閣もそうだけど、野田内閣も、守りが全然できなくてさ、すぐ政権放り出して終わっちゃったでしょう。ねえ、要するにね、政治って守りができない人はやっぱダメなんだよね。負けた時の逆境をどうするかってことができなかったらね、経営者だったら不景気の逆境を生き残れなかったら経営者じゃないじゃないですか。政治家ってそうなんだね。負けた時の逆境をどう生き残るかっていうところで次が生まれてくるわけで、そういう意味で言ったら、今、この平成の日本ってね、なかなかその逆境の人おらんね。逆境に強い人。昭和の自民党はね、自民党は一党でずっとやってましたけども、各議員はさ、当選したり落選したり、いろんなドラマがあったでしょう。そこで鍛えられたように思うんですけども、粘り方もね、学んでたように思うんですけど、平成に入りました。粘りってものがないわね。で、この選挙負けた時に変なやつとつるんでですね、で、後で大きなトラブルになるなんて、よくあるパターンですよね。そんなこともありまして、石破はとにかくひたすら粘ると。でも、展望なく粘ってんだよな。これもどうかと思うよ。そこ怒ってるわけだな。何の展望もないと。で、誰が次首相やるんだったら、それも何もないと。誰もできない。 要するにこのままもう総選挙になっちゃうわけだね。時期だけの問題ですよね。だから野党にしてみれば早く総選挙した方がいいでしょう。ね、自民党混乱した時に選挙やってさ、参議院選挙で勝った政党はその勢いでまた衆議院も勝ちたいと思うでしょうからね。まあ、トントン拍子に行くかどうかともかくさ、もうこの状況でね、石破に協力してですね、なんかその主張を負けて法案通すなっつったら、もう次の総選挙でこてんぱんに言われますな。だからその誰も妥協しないと思いますよ、石破には。もう衆参両方ですね、その過半数失ったんだから、法律一本も通りませんわな。衆議院が最初に過半数失って参議院も失っちゃってんだからな、予算案も法律も通らないじゃない、これじゃね。頭下げなきゃいけないわけで。で、そうするとやっぱりまあとにかくそう長くは石破は続きませんわな。まあ解散になっちゃうと。衆議院は解散近いと。で、そうなると今度はですね、お互い、なんか私は今度は衆議院選挙の場合は、総選挙の場合は、泥の玉の投げ合いじゃないかと思うんだよね、あれね。白兵戦のスキャンダルの投げ合いなんじゃないかと思うんだよね、もうね、こうなってくると。みんなほらスキャンダルだらけですから。アメリカのトランプ革命もどんどん進展してるから、向こうからもいろんな話出てきてるじゃないですか。で、水面下のいろんな話今ありますよね。だからこれ、泥の玉の投げ合いでね、こう、みんな泥だらけになるんじゃないかね、これね。あ、それは別にいいですけどもね。とにかくだから負けても展望なしだな、まあ、このことですね。要するにこのウクライナの話もそうなんだけどね。ロシアもあれ、ウクライナをさ、まあ、実質的に自分の領土として取り戻してね、やろうと思ってるから、あれ、すっきりと話は行くわけですよ。で、一方ね、ヨーロッパの方は、じゃあこれでもう、まあどう見たってヨーロッパ負けだよね、これ。ロシアに。で、負けた後どうするかっていうと、こう展望がないから、いつまで経ってもウクライナお前戦い続けろって言って、人が死ぬばっかりなのね。トランプがいつも怒ってることですよ。要するにウクライナがちっとも終戦しないのは、イギリスとかドイツとかフランスが敗戦を認められないからなんだよ。要するに負けたということを前提に、かつての昭和天皇みたいに負けっぷりを良くして、その先に新しい未来を開くなんていうね、そういうなんか大きな展望がないわけですよ。だからぐじゅぐじゅしていてですね、人の命だけどんどん失われていく。それが今のウクライナ戦争でしょ。だから負けた時こそ展望がいりますわな。要するに負けたんだから次どうするかという、続けるのか続けないのか、次何をするのか、その展望がなき時負けたって話にならないじゃないですかね。一方、勝つ方もそうなんだよね。勝って展望なしだったっていうのは、アメリカのイラク戦争だとかアフガン戦争ですよ。一応、戦争っていうか戦闘はですね、アフガニスタンでもイラクでもアメリカが勝ったことになってますな。戦闘は勝ったと。しかし、戦闘に勝った後展望がないわけですよ。構わず、戦場に突っ込んでっちゃったから。要するに、勝った後っていうのは統治しなきゃいけないでしょ？軍政を引くわけですな。アメリカ軍はちゃんと軍政マニュアルって、公開してますよ。インターネット上で読めますよ。現行の、戦争マニュアルってね。軍事占領のことも書いてありますよ。軍事占領っていうのは、実は長い期間続きませんよと。軍事占領っていうのは、住民の同意を必要としない、占領統治ですね。占領統治というのは、そこに住む住民の同意を必要としない統治であると。で、これは長続きしないから、すぐに民主政体にね、転換しないとダメなんだってことははっきり書いてありますね。だからやっぱり軍政の後は民主政体をしようということで、次の国を担える人材をですね、どんどん養成しないと、いつまでも軍政を終わりにできないんですよ。軍政を終わりにできないと、必ず反乱が起きてきて、中から崩されちゃう。その典型がアフガニスタンと、それからイラクですよね。で、一番うまくいったのが日本で、でも日本の成功体験だけはアメリカ頭に入って、だけがアメリカ頭に入ってるみたいで、よっぽみたいなやれば何とかなると、なんかそういうふうに楽観的に考えてる節があるよね。でもあれは、負けた日本側が1枚も2枚も上手だったんですよ。負けた日本側が1枚も2枚も上手で、で、日本に割と有利な条件で講和を結んで、だから昭和の終わりには経済戦争でアメリカを圧倒したでしょ？今でも日本は経常収支、ずっと黒字ですよね。要するに、軍事戦争では負けだけど、これで戦争終わってないぞと、今度経済戦争だって頭切り替えて、上手に、アメリカの軍人だからね、相手はね、マッカーサー軍人だから、そこまでまあ頭割らないわな。上手にやって、で、占領終わりして、今度経済に、 まあ、注力して、最終的にアメリカに対して経済戦争で勝ったと。まあ、昭和いっぱいね。そういう流れなんですよ。だから、日本の負けた側が1枚も2枚も2枚上手だったわけです、あの時ね。はっきり言って。まあ、そういう意味で言ったら、アメリカもだからちょっと単純すぎるよな。で、ロシアはだから割とそこを熱心にやってますね。ロシアのプーチンがよく言うけども、ソ連の崩壊っていうのは大変なですね、ことだったんだと。ロシア人が突然外国にいることになっちゃったんだってことですよ。ロシア本国以外ね、今、独立国あるでしょ？ウクライナとかさ、それからコーカサスの国とか、バルト諸国とかね。あれもともとソ連領ですから、ソ連国内にいた、まあ、ロシア人、ソ連人がですね、いきなり外国の住人になっちゃったわけだよね。これすごいよね。住んでたところ、いきなりそれ外国だって言われるわけだから、大変なことですよね。このことよくプーチンが言いますよね。で、まあ、こんな悲劇はもう二度とやりたくないということで、だからまあ、ウクライナについてもね、まあ、要するに、西側があんまりちょっかいばか出すもんだから、もう独立国では無理だから、非武装化して中立国にして、まあ、実質的にロシアにしちゃうということでしょう。他になんかね、道はなしと。そもそも、NATO を東にね、せり出させてくるっていう約束は、や、ことはしない約束だったわけだから、西側が約束違反をやったんだと。いうことで、まあ、とにかくロシアに戻そうという大きな展望でやってますから。で、トランプも国内はアメリカファーストという大きな展望でやっておりますし、で、日本はまあ、とにかく今回、明治調が終わりみたいに終わりでしょうから、明治調にはまあ、展望はないわね。選挙に勝っても、選挙に負けても、明治調政府では全く展望がありませんから、日本はいつもこういう時ボトムアップでいきますから、外国から誰か次の人がやってきた時はね、それとどう対峙するかと。隋や唐が勃興したりした時はどうするかって話になりますけども、そういうことでもない限りはですね、ボトムアップでこうやり直していきますから、まあ、だから政府は展望なくてもね、下々の方は、民衆の方は、まあ、足元から次を見て、まあ、長期的になんか考えるまで考えてやってますよね。それ100%でもないですよ。ちょっと誤解があるんですけども、日本人全員がね、素晴らしい人だけしていいわけじゃなくて、さあ、あんた世界中どこでも同じや、トンチンカンってたくさんいますよ。トンチンカンはね、どこの国でもたくさんいる。でも、トンチンカンが主導権握ってるんじゃなくて、この国はですね、スメラが主導権握ってる、そういう国なんですよ。トンチンカンが主導権握ってる国ってですね、何かあったらすぐ暴動、反乱、それから破壊が起きるんだよね。ちょっと統治が緩んだ瞬間から暴動、混乱、破壊が起きるでしょう。で、この国、スメラが主導権握ってるから、なんか、大きな変動がね、システムひっくり返ってたり、しても今度は新しいシステム化への準備が本格化するんだね。やっぱそれはトンチンカンがいてもスメラがですね、ものの分かった民衆、実力のある民衆が主導権握ってる国は日本なんですね。まあ、国によってだから違うんですね。だからみんなが素晴らしいって言ってるわけではないんですよね。で、だからもう、まあ、日本にとっては今回は別に歴史の中にはもう難しいことではなくて、まあ、スメラが出てきて下から立て直すって言ったら南北朝もそうでしたしね。過去そういうことは何回もあるわけで。まあだから、そんなに難しいことはないですね。で、一応やっぱりこの企業なんかもそうですよね。まあ赤字黒字ありますけども、まあグローバリゼーションの下で、やってて、今まで黒字稼いだのはいきなりこの辺りの赤字になったと。でもそらかね、難しいよね。それから、同じ戦略ではね、グローバリゼーションの戦略ままだったらこの先黒字になるっていうか会社まともになるすることは難しいでしょう。だからじゃあ今ね、株価とか為替の思惑が当たってる、それで儲かったと言ったって、それ、ね、相場の思惑でさ、利益出て儲かったって言ったって、それ、ま、未来の展望が全くないですよね。儲かった金どう使うんだ。儲かった金現金化したらですね、全部相場暴落して終わっちゃうとかさ、まあ、よくあるじゃないですか、そういう話ね。だからまあ、買っても展望なしっていう会社は今多いね。だからこう、決算がいいっつったってさ、ただそういう状況っていうだけですよ。決算がいいからそれを踏まえて次どう打って出ると。トランプ革命を踏まえてね、政学的な大変動を踏まえてどう打って出るのって話はまず聞かないもんだね。情けない話で。だからとにかくね、明治朝政府とね、は衰退しちゃってんですよ。まあ、あれどう思うな。それに近ければ近いほど衰退しちゃってますね。ですから今のようにですね、勝っても負けても、展望なしという時は、勝ち負けの外側に人たちが未来を作るんだということです。割と話は簡単なんです。勝った負けたやってる人たち同士の世界からは未来はないってことです。要するに、負けても展望なし、勝っても展望なしってことは、この、戦 対立からは何も未来が生まれない。この軸からは何も未来が生まれない。そう言っても間違いないと思います。ですからまあ、ね、あいつらが勝っても負けても、俺たちはこうやってやっていくんだという発想とたくましさと行動力がないと次いけませんので、まあ、本当にだからね、まあ今時代は本格的に変わっておりますから、まあ勝ち負けを超えてね、とにかく未来を作っていくと。勝ち負けのゲームには入らないというのが多分一番ね、賢い生き方だと思いますよね。まあ頑張っていきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、勝っても負けても展望なしということでお伝えいたしました。ではまたアメリカ、ありましょう。さよなら。